こちらは RTI-FM 日本語番組です。声で台湾を耕し、世界と対話いたします。
こんにちは台湾。金曜日の担当は本村大輔と
六角林です。
今日も最後までお付き合いください。それでは今日4月10日のニュースをお伝えします。国際青年会議所中華民国総会が主催する第64回重大傑出青年の公募が始まり、9日に記者会見が行われました。主任審査委員として招かれた蕭美琴副総統は記者会見の席で、台湾は国際的な視野と革新的な思考を持ち、変化の中でも毅然と立ち勇敢に前進できる若者が必要だ。若者が自らに期待するのは現状維持ではなく、積極的に国際情勢に対応するとともに、国家が発展し続けるための道を見出すことだと確信していると述べました。蕭副総統はまた、これまでに少なくとも600人以上の傑出青年を選出してきたが、それぞれが異なる世代の課題に立ち向かい、専門知識と努力によって台湾のために独自の物語を紡いできた。どれほど環境が変化しようと、台湾の若者は常に想像以上の強靭性を発揮し、さまざまな分野で突破口を開き、社会的責任を担っている。この精神こそが台湾の最も貴重な財産であり、誇りの源泉であり、人間味あふれるソフトパワーであると語っています。立法院の外交及び国防委員会は9日、国防特別予算条例の与野党協議を行いましたが、最大野党国民党の委員が欠席したため、予算案は合意に達しませんでした。このことについて、与党民進党の立法委員は、国民党の鄭麗文主席が訪問団を率い中国を訪問しているためではないかと疑問を呈しました。また国防部の高立雄部長は、中国の脅威が増大し続ける中で、国民党が自国の防衛に躊躇する理由が理解できないと述べています。
外交部は9日夜、陳明基政務次長が8日に林佳龍部長に代わって、アメリカ連邦議会下院の保守派グループ共和党研究委員会国家安全保障タスクフォース委員長であるザック・ナン議員に勲章を授与し、訪問団を歓迎する宴席を設けたと発表しました。陳政務次長は挨拶の中で、ナン議員が民主主義諸国の課題に深く関心を寄せ、台米関係の強化や地域の平和と安定の維持を極めて重視していることを高く評価しました。フィリピン沿岸警備隊は9日、南シナ海における主権争いの最前線であり、フィリピンと中国の船舶がたびたび対立している南沙諸島に初となる専用の指揮センターを開設しました。フランスの AFP 通信の記者がパグアサ島に設置されたこの新しい指揮センターへ航空機で向かった際、付近の海域をパトロールする複数の中国海警局の船舶を目撃。中国側の船舶は記者が搭乗していた航空機に対して無線で警告を発したということです。国際仲裁裁判所の裁定により法的根拠がないとの判断を下されているにもかかわらず、中国は依然として南シナ海のほぼ全域の主権を主張しています。昨年、台湾への観光目的での入国を申請した梁という中国籍の男性が、中国発のライフスタイル共有型 SNS レッドに投稿した台湾旅行動画の中で、台湾を中国台湾と呼び、中国の国旗を添えていたことが市民の通報により発覚しました。内政部移民省は審査の結果、台頭と尊厳に背く言行があったとして、観光目的での入国を2年間許可しない決定を下しました。以上、今日のニュースをお伝えしました。
RTI FM オンライン。改めましてこんにちは、パーソナリティの本村大輔です。
六角林です。
金曜日は私たち2人でお送りしています。引き続きよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ローさん。
はい。
今日は4月10日金曜日でございます。
はい。
もう4月も10日になって、だいぶこの台湾北部も春めいてきたというか、ちょっと夏が近づいてきたんじゃないのっていう。
そうですよ。今週はね、本当になんか前より一気に暑くなってきた気がしますね。
そうですね。やっぱりこの暖かい感じは若干ありつつ、もう一気に暑いんじゃないのみたいなね。
そうですね。はい。で、本村さんが大好きな季節がやってきたですよね。
そうですね。やっとこう夜そのシャワー浴びるときに、はい、うー寒いみたいな感じがなくなってきてね。
そうですよ。
うん、
はい。
いやいや、まあそんな今日この頃ではありますが。うん、ラジオをお聞きの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあでもね、日本は結構桜が咲いたとかいろいろね、ニュースとかで見てると羨ましいなみたいな。
そうですよ、本当に。そうね、あの最近インスタ映えとか、まあ日本各地の桜が本当に満開で、いや圧倒されましたね。
そうですね、やっぱそういうのを聞くとね、ちょっとこの時期日本帰りたいなーなんてね。
そうですよ、
思ったりもするんですが、
はい。
では金曜日のこんにちは台湾、どのような内容でお送りしているかを改めてロさんの方から。
はい。金曜日は主に台湾と日本のつながり、台湾と日本の交流などに関する話題をご紹介しています。また台湾と日本のつながりをテーマに、人物、スポット、イベントなどにも焦点を当てて紹介しています。
さて今週のこんにちは台湾ですけれども、ロウ・ガクリンさん、何やらインタビューを取って来られたとか来られないとか。
はい、今週は和菓子の話題です。
お、和菓子。
はい、
日本の伝統的なお菓子ということですね。
そうですよ。はい、本村さんは和菓子好きですか？
和菓子好きですよ。
はい。
やはり子供の頃家におばあちゃんがいましたんで、まあいわゆる和菓子、
はい、
結構食べましたね。
うらやましいですね。
ロウ・ガクリンさんはいかがですか？
好きは好きですけど、小さい頃は羊羹しか食べなかったんですよ。
なんか台湾って羊羹よくありますよね。
そうですよ。
あれなんだろう、日本統治時代とかの名残かな。
そうですね、
至る所に羊羹売ってますよね。
そうですよ。はい、
ということは台湾の方々も、羊羹は本当にもう昔から馴染みのある和菓子というか。
そうですね、はい。ですので今日は2人のゲストにとって、和菓子は単なるスイーツではありません。それは台湾と日本、そして過去と未来をつなぐ心意気そのものです。で、まずお一人目は王敏華サニー先生です。で、もともとはマルチメディアデザインの世界で活躍されていましたが、愛する息子のために作った一枚のクッキーから、そのスイーツの物語は始まりました。今や台湾で唯一、日本サロネーゼ協会 JSA 和菓子とアイシングクッキーの両方でグランドマスターの称号を持つサニ先生は、引き算の美学を通して日本職人の内練な美を台湾に伝えています。そしてもうお一人は角ジョイ正樹先生です。理系出身の正樹さんは、なんと AI 人工知能など最新テクノロジーを数百年の歴史を持つ和菓子文化に融合させました。 AI を文化の翻訳機として活用し、言葉の壁を越えて京都の詩的な世界観を台湾の人々に届けています。このお二人は伝統を守るだけでなく、台湾の材料や最新技術で 今を吹き込んで多くの学生の前で寒天を失敗しても悔しい涙を流したあの日から AI を使って国際コンクールで多くの受賞者を輩出する今日まで、その道のりは決して平坦ではありませんでした。本日はそのお二人の思いかけない始まりから2026年に向けた新たな挑戦、そして才能がなくても心があれば光になれるという温かいメッセージまでたっぷりお話を伺います。それでは今週のインタビューをお楽しみください。リスナーの皆様こんにちは。京都の町角で100年の歴史を持つ老舗に入り、職人の手で作られた繊細な和菓子を眺めながら、これは一体どうやって作られているのだろう、なぜ一つの菓子の中にこれほどまでに季節の美しさが凝縮されているのだろうと感動したことはありませんか。多くの人はその感動を写真に収めるだけで終わりますが、本日お招きしたお二人はその重みのある職人精神を台湾に持ち帰ることを選びました。台湾で唯一日本サロネーゼ協会 JSA のアイシングクッキーと和菓子のダブルマスター資格を持つ台日菓子工芸交流協会の王敏華さんに理事長、そして異業種をつなぎ学びを楽しく変えるスペシャリスト各ジョイ正木事務局長です。本日は難しいレシピの話ではなく、二人の台湾人が日本の厳しい工芸の世界でいかに苦労を買って出たのか、そして挫折しそうな時にいかにしてお菓子に救われたのか、その心の物語を伺います。サニーさん、正木さん、ようこそ。
皆様こんにちは、サニーです。
大家好、我是樹偉。
はい、ではお二人は初めて和菓子を食べた時の感想をまだ覚えていますか。
最一开始的印象啊，主要是在京都的时候吃到学习到 一款黑糖羊羹。
私は昔から甘いものが大好きで、具体的な時期はちょっとあやふやですが、一番印象に残っているのは京都での研修中に出会った黒糖羊羹ですね。職人さんがたっぷりの砂糖、酒漬けのフルーツ、そして濃厚な黒糖を使っているのを見て、正直甘すぎて食べられないじゃないですかと驚きました。でも一口食べてみると酸味と甘みのバランスが絶妙で、しつこくない黒糖の香りが広がり、羊羹に対するイメージが完全に覆されました、とサニー先生。
讲到这个和果子呢，我可能要从我阿妈开始讲起。我阿妈以前就是在台湾有接受。
初めての和菓子といえば、祖母のことを思い出しました。祖母はよく日本へ旅行に行っては、お土産にお菓子を買ってきてくれました。子供だった私は少し無駄にしたくなくて、ハサミで丁寧に袋を切り、惜しむように味わって食べていたんです。そのしっとりとした食感は今でも忘れられません。それが羊羹という名前だと知ったのは随分後になってからのことでした。私にとって羊羹は単なるスイーツではなく、日本からの特別な贈り物であり、祖母との大切な思い出そのものなんです、と正木さん。
なるほどですね。二人とも羊羹からですごく感銘を受けましたと。はい。でもサニー理事長はもともとマルチメディアデザインを専攻されていましたが、でなぜ日本のお菓子の道へ進まれたのでしょうか。
好的，这又是一个有点长的故事。主要是因为我原本是设计背景，但是呢，
学生時代はデザインを専攻していました。デザイナーから和菓子の職人に転身したきっかけは、生まれたばかりの息子のために手作りのアイシングクッキーを作ってあげたいと思ったことでした。その時、お菓子はキャンバスなんだと気づいたんです。当時は技術を詰め込み 複雑で精巧なものほど注目されましたが、その後和菓子に出会い、その複雑なものをシンプルにそぎ落とすという美学に衝撃を受けました。余計な装飾を捨て本質だけを残す、その潔さに強く惹かれたのです。
なるほどですね。まあやはりそういう才能、またタレントがないとなかなかできない工芸なんですね。はい、ではあの正木事務局長は当初お菓子マニアではなかったそうですが、で日本文化のどこに最も惹かれましたか？
对，讲到这个日本的甜点文化，其实我对之前呢，对这个甜点文化，
大人になってからはそれほど甘いものに執着していませんでしたが、サニ先生との縁で和菓子を知り、その文化に深く魅了されました。特に京菓子は五感の芸術です。その中でも聴覚の芸術とはお菓子の名前、仮名を指します。その名の背景には詩や物語、あるいは共通の体験が隠されています。五感を通じて作り手の思いを伝え、お客様と情緒を共鳴させる、そのプロセスは単に美味しいものを食べる以上の感動を私に与えてくれました。
そうですね。確かにあの和菓子は単なる、まあ、甘いものだけでなく、で結構形でもいいし、でその名前でもすごく意味深くつけられているんですね。ではあのサニー先生は日本の公式ライセンスに挑戦すると決めた時、迷いはありませんでしたか？
完全没有想太多，就直接去参加了。主要是因为
当時は深く考えず、ただ純粋に分かち合いたいという一心でした。ちょうど日本の JSA 協会が台湾に進出し、第一期の講師を募集しているのを知り、これは運命だと思ってすぐに申し込みました。学べば学ぶほど自分の未熟さと世界の広さを知り、それが原動力となって頻繁に日本に通い、職人さんたちから技を学んでいます。
なるほどですね。やはりそういうあの縁というか、そういうきっかけがありましたね。はい、ではあのサニー先生も京都で幻覚したことがあったんですね。
はい、
で京都での幻覚中、職人たちの小さなお菓子に対する幻覚さに圧倒されませんでしたか？
是的，我觉得日本对于一颗小小的点心的严谨程度啊，也是。
和菓子の根本を理解するために茶道教室へも通いました。おもてなしのために原料から工程、色彩に至るまで徹底的にこだわります。豆を炊くのも口の中でとろけるほど細かく裏ごししなければなりません。効率を求めてはいけない世界なので、最初はせっかちな私にとってかなりのプレッシャーでした。また初期の頃は佐藤の先生から色が鮮やかすぎて日本人が作った菓子に見えないと指摘されました。そこで初めて日本人が追求する控えめな美しさを学びました。マッカーを使うのではなく、白いあんからうっすらと赤を透けさせるぼかしの技法など、その謙虚な表現に文化の大きな違いを感じました。
そうですね、あの修行は非常に根気がいりますが、で限界を感じた時に支えとなった原動力は何でしょうか？
在切订单的时候，不外乎就是看到品尝你和果子人的那个笑容，还有他看到。
一番辛い時、私を支えてくれるのは笑顔です。和菓子は甘すぎるという誤解を解き、皆さんに好きになってもらえること。そして生徒さんが真っ白な状態から素敵な作品を完成させ、驚きと喜びに包まれる瞬間を見ること。それが私にとっての幸せです。
なるほどですね。まあもちろん自分の作品を、まあ、あの見ながらすごく支えとなるかもしれないんですけれども、で最も楽しいのはやはり自分の教え子が すごく優れている作品ができたのも一つの楽しみですね。はい、ではお菓子作りの工程で最も癒しを感じる瞬間はいつですか？
对我来说，烘焙的分享或者是甜点的分享呢，就是它的本质就是分享。
和菓子の本質はシェアにあると思います。作っている最中は目の前の作業に没頭でき、日常の雑念を忘れられます。そして贈る相手を思いながら心を込め、受け取った人が笑顔を返してくれる、この善の瞬間こそが最高の癒しです。
なるほどですね。はい。まあ私みたいな素人としてはやはり見るだけで結構癒しになるんですけれども、で専門家たちにとってはいっぱいに込められている気持ちを他の人に共有するのが一番癒しになるんですね。はい。では台湾の効率重視に対し日本は季節感と精緻さを求めます。で、そのこだわりに疲れてしまったことはありますか？
对，就诚如刚刚我们说到的茶道的学习啊，其实我
初期は数えきれないほどありました。なぜこんなに砂糖を入れるのか、なぜ何度も裏ごしするのか。しかし砂糖を通じて和菓子が誕生した背景を学ぶことで季節の移ろいを感じ、慌てずに一歩ずつ進むことの大切さを知りました。この儀式のようなこだわりの手順こそが、かえって心を落ち着かせ、着実な歩みを助けてくれるようになりました。
なるほどですね。日本では結構旬というコンセプトはすごく重視してますね。その時のものじゃないと、なるべく出ない方がいいと思っている人がたくさんいますね。はい。では日本の師匠から学ぶ際、言葉は分かっても技術が追いつかない文化の壁を感じましたか？
はい、我觉得最重要有时候不只是技术上的问题，而是材料，因为
技術よりも材料の違いに苦労しました。例えば饅頭の皮に使う大和芋や寒天の質が日本と台湾では全く異なります。しかしそれを克服し、台湾の受講生が手に入りやすい材料で代用できるよう工夫しました。ただ真似をするのではなく、地元の食材を深く理解し、台湾の魂で日本の精神を表現することを学びました。
そうですね。やはりそういう材料の制限もありますよね。ではこれまで最大の失敗作について教えてくれませんか？それをどう乗り越えましたか？
はい、就是在我刚开始教课的 前期的时候呢，有一次
数年前初めて寒天菓子の講座を開いた際、温度管理を誤って受講生の前で大失敗し、一鍋すべて台無しにしてしまったことがあります。その時は本当に恥ずかしかったのですが、その悔しさが逆に火をつけ、徹底的に研究する決意を高めました。結果として台湾の材料で日本の品質を出す方法を見つけ、今では京菓子店に出店するほど寒天菓子が得意になりました。
なるほどですね。本当に失敗があったこそ自分のそういうなんか成長の糧になるんですね。はい、では日本人のように考えられないと気づいたとき、どうやって台湾人ならではの強みを見つけましたか？
好、我是土生土长的台湾人、所以呢、我常常会希望说、
台湾人には包容力と融通性と素晴らしい特質があります。私たちは新しい色彩やアイデアに対してとてもオープンです。私はよく学生に、シュハリの精神を伝えます。基本を厳格に学んだ上で、最終的にはそれを台湾の特色へと転換させることが大切です、とサニー先生。
那我跟サニー呢就是因为这样的原因然后有成立一个协会叫台日甜点工艺交流协会。
私たちは台湾日本スイーツ工芸交流協会を設立しました。 日本の技術や美意識を学びつつ、台湾の特色あるスイーツを再定義し、ストーリーと結びつけて台菓子として発信していくことが私たちの最終的な目標です、と正樹さん。
はい、では伝統技法とAI の活用について、最新技術は学びをどう変えましたか？
关于这个日本基于现代 AI 的应用呢？
理科系出身の賀来さんと一緒に取り組んでいる非常に革新的な試みです。 AI 人工知能を受講生にとっての文化翻訳機なんです。例えば京菓子は耳で食べる芸術と言われますが、日本語が堪能でない生徒にとって、その背景にある歴史や史を理解するのは高い壁でした。そこで AI を活用して歴史資料を分析し、生徒の作品に込めた思いに最もふさわしい詩的な日本語の命名を提案しています。
はい、では台湾で教える際、日本に行ったことがない人にどうやって京都の空気感を伝えていますか？
那提到京都的空气感呢，我觉得这个是一个最需要。
美意識は感性の目覚めから始まります。ですから、築100年の伝統建築にある京町山本屋での体験クラスをおすすめしています。畳の香りと静筆な空気の中で和菓子を練り、抹茶を立てる和菓子と砂糖は切り離せない生活の儀式です。
なるほどですね。確かに台湾でもいろんな昔日本統治時代の建物が残っていて、今も再利用されてますね。
はい。
はい、でなので先生の授業に参加したり、その空気も楽しめるようになりますね。はい。では2026年の京都研修に向けて、台湾の生徒たちにどのような非日常的な体験をお届けいきたいですか？
特別带大家到京都的京都治国专门学校。
私自身かつては家庭の事情で夢を諦めていた専業主婦でした。だからこそ誰かが留学の夢を叶える手伝いがしたい。京都精華技術専門学校で現役の職人から直接学び、公式の修了証書を授与される、これは京都の文化の核心に触れる深い研修になります、とサニ先生。
我想就是今年呢就是比较特别，我们
観光客としてではなく、学生として日本の職人教育を体験し留学の夢を叶える、そんな特別な機会を提供したいと思っています、と正樹さん。
なるほどですね。はい、なので春は研修の時期で、秋は賞を取る時期、
はい、
はい、すごいですね。はい、では最後なんですけれども、で何か新しいことに挑戦したいけれど自信がない人へ、お二人のメッセージをお願いします。
好，我想对就是对于希望尝试但是又害怕自己没天分的人，
才能という言葉に縛られないでください。和菓子は完成の芸術であると同時に、理性的で論理的な価格でもあります。手順を守れば必ず形になります。完璧を求める必要はありません。和菓子の美しさは抽象と余白にあります。一歩踏み出す勇気さえあれば理想の自分に近づけます。と、サニ先生。
我觉得不用担心的太多张，就是
自分の好きという気持ちから始めてみてください。義務教育とは違い、好きなことから始めれば五感が研ぎ澄まされ、学びはプレイシャーではなく心躍る楽しみに変わるはずです。良い詩に出会い共に歩んでいきましょう、と正樹さん。
はい、本日お二人の話を通じて私たちが語り合ったのはお菓子ではなく人生における究極の追求だったのだと気づかされました。文化を超えた学びで最も難しいのは技術ではなく心を落ち着かせることなのだと、サニさんとマサキさんが教えてくれました。誰もがマスターになれるわけではありませんが、和菓子を練り
味わう時間を持つことで、私たちはいつでも心の中で京都へ行くことができます。サンディさん、マサキさん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、サンディ先生とマサキ先生のインタビューでした。
はい、このサニー先生、日本の京都に行って和菓子の修行とかもされているということで、
はい、
まあ、でもね、このお話の中であったんですけれども、初期の頃は茶道の先生から色が鮮やかすぎて、
はい、
日本人が作ったお菓子に見えないと指摘されたってね、
はい、
これなんとなくこの台湾とこの日本のなんていうの、その色使いとかの違いがね、
そうですよ、
見えてきた。ああなるほどね。
そうですね、
っていう風に、
はい、
やっぱりこの台湾のお菓子とかもね、
はい、
そうかもしれないけど、濃い色っていうかはっきりした色を結構好まれるというか、
そうですね、結構派手に見えますよね。
うん、
はい、
まあ、和菓子もね、中には結構派手かなっていうようなものあるかもしれないですけども、やっぱりこのお話の中に出てきたそのうっすらと、
うん、
その白にこう別の色がこうにじんでくるような感じの、はい、
うん、
ああなるほどねみたいな、
そうですね、
うん、
和菓子はその色が自然ににじんでいくことが、まあ、一般人が見てああすごく上品だなと自然に感じられますね。
そうですね、
はい、
そこはやっぱりこの和の心みたいな。
そうですよ、
うーん、
はい、で二人の先生はやはり私と同じ羊羹から始まりますね。
そうですね、
はい、
でもね、私もそう言われてみれば、
はい、
和菓子ってさっきあの家におばあちゃんがいたって話したじゃないですか、
はい、
やっぱり羊羹とかが多かったような気がしますよ。
そうですね、多分一番食べやすいかな。
うん、あとうちの場合田舎だったんで、そんな京都みたいにね、はい、和菓子のこういろんな種類とかもあるわけでもないんで、
は
い、
あ、そうですね、
うん、
はい、
やっぱそうなると羊羹
羊羹、
あとおまんじゅう、
あ、そうそうそう、
まあこれ和菓子というね、はい、範疇に入れていいのかとかまあ入れていいとは思うんですけど、まあせいぜいそんなもんだったかなって、はい、
で、まあ、今回のインタビューでも、あ、和菓子には五感って特に聴覚もあるって素晴らしいなと思ってます。
そうですね、これはやっぱり深いですよね、はい、
そうですね、で本当に和菓子は食べ物じゃないかと思っていましたけど、
うん
うん、味覚だけでなく聴覚も大切だと、
うん、
二人の先生がいてくれました。
やっぱりなんかこの茶道とかね、うん、そういったところにもこう通じるものがありそうな気がしますよね。
そうですね、
うん、
だからただの名前で、お茶を飲む人かで和菓子を楽しむ人に感動させるのが素晴らしいなと思います。
うん、そうですね、
でまたサニー先生も、シュハリという哲学がすごく大切に、まあ、なされていますけれども、確かにシュハリはなかなかできないことだと思いますね。
うん、そうですね、
うん、
やっぱりこの辺は、まあ、変な話、
うん、
私たちなんかよりもこう日本の伝統文化っていうのをね、
うん、
深く研究していらっしゃるなというふうに思いますよね、
うんうん、そうですね、はい、でそしてAI も活用していて、こういうところも伝統でありつつも現代の技術とか新しい情報も活用していかないといけないなと思いますね。
やっぱりその辺はね、
うん、
台湾らしさというか、そういったこのハイテックな感じもねこう取り入れて、
はい、
うん、
そうですね、まあ私個人的な想像なんですけれども、で日本の場合は和菓子の名前を付けようとしたら古い本をでめくりながら名前を で作るようになるかもしれないんですが、で台湾人の場合はで効率さを求めるために、
うん、
で AI とか、
うんうん、
でネットで調べて、
うんうん、
まとめてくれることが多いかなと思います。
その辺はねやっぱり台湾らしいというか、うん、
そうですね。で私も三人先生の言葉に打たれました、
はい、
で才能という言葉に縛られないこと、本当に新しいことを始めようとしても、あ、自分があまり才能がないと、まあ、結構迷いながら思い込んでしまうかもしれないんですけども、やはり、まあ、始めることが一番大切だなと、まあ、言ってくれましたね。
うん、これもね、うん、本当にその才能というね、
うん、
もちろんあるに越したことはないとは思うんですけれども、うん、それをカバーするだけの努力をすればね、うん、やっぱりその才能という部分を乗り越えていけるんじゃないかなというふうに私も頑張りたいなと思いますね。
そうですね、
まあ、本当にね、でもこのお二方、
うん、
ゆくゆくはこの台湾の特色あるスイーツを再定義して、
うん、
まあ、日本の技術や美意識を学びつつ、うん、ストーリーと結びつけて台菓子として発信していきたいっていうふうにね、うん、
はい、
おっしゃってたんで、今後、うん、彼らが目指すタイ菓子、
はい、
ね、どんなのできてくるか、
うん、
楽しみですよね。
そうですよ、うん、楽しみにしてます。
ということで時間になりました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは RTI 日本語トップページ下の方にあるコンタクトからお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしています。こんにちは台湾、金曜日の担当は本村大輔と
六角林でした。
それではまた来週。
バイバイ。